ご神君、一つ、信心は本心の玉を磨くものぞれ。本心に立ち返るということは、人間、この世に生を受けると同時に、神性が授けられる。ところが、成長するに従い、我が芽生えてくる。神性とは似ても似つかぬ、浅ましい苦悩の道へ堕落していく。そうした人生の分岐点に立ったとき、誠の道を示してくれるのが誠の信心である。誠の道を示してくれるのが誠の信心であると師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。そしてそのでは誠の信心とは何か、これはやはり師匠が誠の信心と教えてくださる哀楽理念と呼ばれるもの、これに他ならないと思いますね。誠の信心とは哀楽理念だと、その哀楽理念を行じることが誠の信心になる。まあ哀楽理念そのものが誠の信心ということではありませんけれどもね、その哀楽理念は師匠はその手がかりを説く、哀楽理念はその手がかりを説くという表現をしておられます。ですからどこまでも哀楽理念と言われるものは手がかりであるわけです。まあある意味道具であるわけです。誠の信心をさせていただく、その誠の道を目指す者にとっての道具であるというわけですね。そこには教えがあります。その教えそのものがいわば手がかりを説いている、その教えに従う。ですからある宗教ではその教えといったようなものが神様との契約だと、そういう何と言いましょうかね、意味合いで語られることがありますね。神様に対して氏子というのでしょうか、人間がこういうことをする、神様がそれこそああしてはいけない、こうしてはいけない、ああしなさいこうしなさいと言われたようなことを、それをまあ実行するというのでしょうか。そしたらそこに神様が守ってくださる、まあギブアンドテイクのような感じもいたしますね。こうすればああしてやる、ああすればこうしてやるといういわゆるそういうまあ契約のようなものだ、まあ約束事のようなものだというようなことでしょうかね。契約というもの、別の言葉で言えば約束事ということになりましょうかね。こうしたら守ってやるぞというわけですけれども、例えばお道の天地書きつけにあるおかげは我が心にあり、我が心になったらおかげをやるぞといったようなそういうものではないように思いますね。神様のお約束事というのか、神様の契約、いわばああしたらこうする、我が心になったらおかげはやるというような契約的な意味合いの内容ではないように思いますね。確かにそういうまあくくりでくくってしまえばそういう響きがあるのかもしれません。おかげは我が心にあり、おかげが欲しかったら我が心になれと、我が心になったらおかげがやるぞというふうに聞こえないこともありませんけれども、これはこの道の神様、特に師匠大坪宗一郎氏に現れられる神様というものは杓子定規な神ではない、いわば契約通りに実行したら契約通りのことをしてあげようという神様ではない、むしろ常念の神様だ というふうに説かれますね、教えてくださいますね。ですから情念の神様だから、情の神様だから、あ、これは人情ではありません、神情、神様の情ですね。ですから、まあ緩いといえば緩いところがある。神様の情に触れたならば、それこそそれができていなくてもできたかのようにしておかげをくださる。それがよく、まあ天ぷら工事というのを言いますね。神様が天ぷら、まあ工事のようなものとして見てくださるというのでしょうか。天ぷら工事というのはよく衣が大きいですね、ところが中身は小さいのがありますね。中身は身の部分、例えばエビ天ならエビ天で、エビは小さなエビだけども、衣を大きくしてあたかも大きなエビフライであるかのように見せるというわけです。天ぷら工事と言われたりいたしますね。あんまりしてないのにたくさんしたように見せるということでしょうかね。まあ、そういうふうに神様が人間氏子としては、まあ本当はちっちゃな精進しかしていないのだけれども、神様が大きな精進をしていると見てくださる、まあ情ですね。神様はそれこそレンコンを食うてくださるという表現であったり、まあちくわですね、ちくわの向こうを見てくださるという表現もされますね。それはちくわは中に穴が開いておりますから、そのまあ望遠鏡みたいにして向こうが見れるわけですね。レンコンもそうですね、穴が開いておりますから、その向こう側が見れる。ですから今まだそのことが完全にできたわけではないけれども、できているわけではないけれども、神様ができたかのようにしておかげを授けてくださる。まあ向こうを見越してできていることとしておかげを授けてくださるということの表現ですね。よく師匠がそういう表現をしておられます。いわば私ども、この神様は、私どもはここからここまでをきっちりできなければ、これのおかげは授けないぞという神様ではないのだと、いわばそういう契約、きっちりと契約書がある神様ではない、契約書を交わされる神様ではない、心と心が通い合う神様ということにもなりましょうかね。ですから、おかげは我が心にありと神様はおっしゃってあるけれども、我が心にならなければおかげはやらんという神様ではないのだと。神様の願いはそこにあるわけではないのですね。我が心にならなければおかげはやらんという神様ではない。氏子が我が心になろうと我が心を目指して精進努力をする、そこに神様がもう我が心になり得ずともできたかのようにしておかげを授けてくださるものだというのが、師匠が説かれる愛楽理念の一端ではありますね。まさに神様がレンコンを食うてくださって、私どもの天ぷら工事をまあ騙されてくださるということでしょうかね。そういう神様なのだと。ですから神様が私どもに願われる、それは和らぎ喜ぶ我が心になってくれよ、いついかなるどういう中にあってでも我が心をいただいてくれよ、また我が心を目指してくれよ、和らいだ心、喜んだ心をのそういう中に生活をしてくれよという神様の、まあこれは切なる願いの現れが、いわゆる天地書きつけということに なるのでしょうね。神様の願いはおかげを授けることではない。和らいだ心、喜んだ心を氏子に持ってもらいたい。そこを目指してほしい。というのが神様の願いの第一さ。そこにこそ真実の助かりがあるわけですからね。難儀が起こる。私どもは難儀をから助けてもらいたい。おかげが欲しいと思う。思い通りにことを運んでほしいと思う。しかしそこに、そうなるためには我が心になれと、我が心になればおかげになるのだと言われるから、まあ人参をぶら下げられて走る馬のようなものでしょうね。我が心になろうとする、その我が心になろうとするところに神様がまあ感応してくださるというのか、感じてくださる、まあ認めてくださるとでも言うのでしょうかね。神様は人間氏子が和らぎ喜ぶ我が心になろうとする、その精進努力が欲しいのですね。そうして欲しいのです。この哀楽理念を伝えるということにおいて、私ども師匠大坪宗一郎氏の弟子としてどうあるべきか、何をなさねばならないかと思いますときに、やはりその師匠の教えというものを間違いなく伝えさせていただく。教祖様の中にも誠の神様へのお礼、それは誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞというのがありますね。ですから誠の信心をさせる、伝える、してもらうのが神様へのお礼ということですね。もちろん自分自身が誠の信心に取り組んでおりませんと人様に伝わるとも思いませんけれども、自分だけ悪いことをしておって人に良いことをしなさいと言ってもそれは人は聞いてはくれませんからね。あんたは悪いことをしてるじゃないか、なんで私たちだけにいいことをせろというのだということになりましょうからね。やはり本人自らも誠の信心を求めて生きつつ、それだけでは足りない。神様へのお礼としては、その自ら誠の信心を求めつつ、そしてそれを人様にも進めていく、人様にも誠の信心をしていただく。なぜかその誠の信心をしなければ誠の助かりが得られないからですね。人様に本当に助かってもらいたいと思うならば、やはり誠の信心をしてもらわなければならない。その手がかりであるところの哀楽理念をやはり伝えさせていただくというのが弟子としての使命の一つでもあろうと思いますね。ですから師匠の教え、哀楽理念を世の人々に伝える、まあ今の人に伝えるだけではない、これが後々の人、それこそ100年1000年の後にでも伝えられるような、伝わるようなことを本当はさせていただかねばならない、させていただきたいものであるわけですけれども、教えを伝える、例えば教えが伝わっていますね、その哀楽理念ではありませんが、仏教にしろキリスト教にしろ、その他さまざまな世界の三大宗教と言われるような宗教の中に教えが伝わっています。その教えを伝えるというだけであるならば、テープレコーダーに残された音声であったり、紙に書かれた文字であったり、そういうものでも、また口伝えでもいいのかもしれません。それでも伝わるかもしれません。そういう伝え方があるのかもしれません。しかし哀楽理念の場合には、その教えだけでは埒が明かないというのか、 教えだけでは本当に伝えたことにはならない。その教えとそれに相まってそこに起こってくる神様のお働き、その神様を感じ続ける信心、神様の働きをいただき続ける信心を伝えなければならない。誠の信心というものはその教えを伝えただけで伝わるものではない。その教えと同時に、その教えによって、例えば教えを行じることによって、そこに神様が感応増しまして引き起こしてくださるお働きというのでしょうかね、それがついになって伝えられなければならないということなのですね。ですからお話を聞いていただき、いただいただけでは半分にもならない。そこに神様のお働きが現れて初めて本当に伝えさせていただいているということになるわけですけれども、まあですからとても皆さんのお手元に神様のお働きを感じるというその実感をなんとか伝えさせていただきたいと思うのですが、これはそれこそ神様がなさることですから、神様が必要に応じて伝えさせてくださることでしょうが、神様の働きをいただいている、神様のお働きをいただく、あるいは神様の働きとして感じるという、その神様を感じるということを人々に実感してもらいたい、まあ伝えていきたい。それが伝わらなければ、それこそ愛着理念というその師匠が説かれた教えをただ紙に書かれたもの、文字化されたものを伝えるだけでは、まあ、正直言ってあまり値打ちはありませんね。そこに神様の働きがついてくる、その神様の働きをと教えと一緒に伝えて初めて本当に伝わるということになるのでしょうからね。神様の願いもそこにあられると思います。そして神様の働きがそこに現れるためには、やはり教えを行じるということ、少しでもまあ実験してみなさいと師匠が教えられた、実験してみようという気になって実験してもらうこと、黙って収めろという教えがあるならば、黙って収めてみようと実験してみること、そこに必ず打てば響くように神様のお働きが現れる、成り行きを大切にと教えてくださる、それならこの成り行きを大切にしてみようと実験する、そこにそれこそ、あ、なるほど、大切にしてよかったなというような神様のお働きを神様がそこに表してくださる、そういう神様のお働きをいただきながらのことでなければあまり値打ちがないということになりますね。とても神様のお働きをいただいてもらいたい、感じてもらいたい、神様のお働きをお働きとして実感してもらいたい、そういう働きが必ずあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。